ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。神徳を受けたからというて心配がないというわけではない。心配の内容が変わるだけである。信心のないもの、信心の薄いものがする心配をせんで済むだけである。心配のあまり夜も眠れぬというのでなく、ただありがたいもったいない心配である。心配の内容が変わるだけであると教えてくださいますが、今朝はその心配の内容、それをありがたさの内容、ありがたさの内容が変わるということを教えていただいたように思います。信心はありがたくなる稽古だと言われます。そして師匠は日本一ありがたい私になるということを目指されました。ではどうしたらそのありがたくなるのか。例えば5年10年信心を続けたからといってありがたくなるというものでもありませんね。確かに信心をしない頃に比べたらありがたくはなれることはありますね。それはその道理がわかるというのか、今まで知らなかったことを教えていただきますから。例えば私どもが今までは自分で生きていると思っていた。それがなるほど神様に生かされているのだということを気づかされる。あるいは天地のお恵みということを教えていただく。今までは何でも自分でしているつもりだったのが、神様のおかげでさせていただいているのだということがわかる。まあこれなどはやはり教えを聞いて、そこに合点がいってなるほどありがたくなるということは確かにありますね。しかし例えばそれは本当のありがたさということではないように思いますね。確かにそういう教えを聞いてありがたい世界が広がるということはわかります。例えばどこかの先生は1日1000回ありがたいと言いましょうとか、何にでもありがたいありがたいとまあ唱える。そうすれば嘘から出た誠ではありませんけれども、だんだんありがたくなる。私どもがありがたくなるというのは一体何でしょうかね。ある方などはそれこそありがとうございますを10万回唱えたらがんが治ったとか、また100万回唱えたらがんが治るとか、そういう方もおられますけれども、ではどうやったらそのありがたいという心が湧いてくるのかということが大切だと思いますね。それはありがたさの内容が変わってくるということだと思います。師匠から寝顔合理の話を聞かされたというか、ご理解をしてくださったことがあります。ミクミラクというご理解の続きだったと思いますが、ミク苦しみを味わう、そしてミラク楽に見せられないというご理解ですね。その例えば私が子供の頃、まあ大人が何かの宴だったのでしょうかね、美味しそうにビールを飲んでいる。 それをまあからかい半分でしょうけれども、そのビールをくださった。そして一口飲んでみた。まあなんと苦いものだと。どうして大人たちはこの苦いのをおいしいおいしいと言って飲むのだろうかと思ったことがあります。またあの苦氷ですね、あれも最初の頃は食べ慣れない時は大変苦かった。とても美味しいとは思えなかった。どうしてこの苦氷のこの苦いのを美味しいと言って食べるのだろうか、その気が知れないという感じでしたね。ところが子供から大人になって、だんだんまあいわば成長いたします。そうするとそれこそ今ではあのビールの苦いのが美味しい、苦みが美味しいと言いますね。また苦氷もその苦いというところに美味しいと感じます。いわゆる美味しいと感じるものの内容が変わってきたわけですね。いわば成長と、その成長に合わせて美味しいというものの内容が変わってきたということになりますね。これは心も同じだということです。そのありがたいと感じるその内容が、もしも今でも苦いものを苦いと思っているとするならば、それは心が成長していないからだということになります。昔は苦かった、辛いことだった、それが今ではありがたいことだと感じるようになった。それは心が成長したからですね。信心を5年10年と続けても、その心が成長しないならば、ありがたいというその内容、ありがたさが広がっていくということはやはりありませんね。心が成長しないならば、育たないならば、いつまでたっても苦いものは苦い、辛いものは辛いで終わってしまいますね。日本一ありがたくなる、日本一ありがたい私になる、それこそ年が取るほど一年一年ありがとうなってくるという、そのためには私どもの心が一年一年育っていかなければならない。その育つことによって、それこそ昔は苦い辛いことだと思っていたことが、そこになるほどこれはありがたいことだ、美味しいものだと味わえる心が育つというのでしょうかね。ですからありがたくなろうという、そのためには心が育つ、そこに焦点を当てないならば、ありがたくなることに焦点を置いていたという時にはありがたくはなれない。そのありがたさの内容が育ってこなければならない。今まで苦いと思うていたもの、そのことにありがたい、おいしいと感じるような心が育つということが大切だということですね。一年一年心が育つから、一年一年ありがとうなるということにもなりますね。もしありがたくなっていない、ありがたさが広がっていないとするならば、それは心が育ってないからだということですね。そのありがたさの内容が育ってこなければならない、変わってこなければならないということですね。どうぞ よろしくお願いいたします。ありがとうございます。